ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はザ・ベストエッセイ2023ということで、今日が本当に正真正銘のラストの回になると思います。前編中編と話してきまして、私がベストエッセイの中で付箋を貼ったエッセイというものを紹介してきまして、本当はね、前回で終わりにする予定が思いのほか長く喋ってしまったので、残りの3つは次回ということで、後編3回に分けてね配信することになってしまいました。なんだか思わせぶりなあれでちょっと心苦しいんですけれども、今日お話しするのが、ラスト3つということで、その中に私の選んだ、このベストエッセイの中で自分的の私的ベストエッセイもあるということで、早速話していきたいと思います。今日話すのはですね、藤沢秀先生の白紙の手帳というエッセイになります。藤沢先生もエッセイ書かれるんですね。もう書き出しからですね、もう背筋がシャキッと伸びるような思いで読みました。凛々たる古風、自ら誇らず、なるほど。禅宗の語録から抜き出された言葉は腹が座っていて思わず背筋が伸びる。あるいは誰もがおなじみの平常心これどう、いずれも心と丹田を鍛え上げた末の前後は高く悟って俗世間に生きる者の死言と拝察いたすということで、ははーっていう感じの、もうありがたい、お経のような書き出しですけれどもね、こんなエッセイもあるんだなと思いましたね。平常心これどうっていうのはいろんな読み方があるそうなんですけれども、藤沢先生誰もがおなじみのと頭につけてますが、私は知りませんでしたね。勉強不足で不甲斐ない。剣道される方はね、この言葉が何て言うんですか、手ぬぐいに書いてあったりするみたいですね。知ってる人は知っているということで、藤沢先生一つ訂正申し上げたいなと思うところでございました。でですね、これが数年前の藤沢先生の手帳の一番最初のページに記されていたそうなんですよ。でそれをですね、ご本人は何をもってかような恐れ多い言葉を書き写し、念書に気合を入れていたのかって、こう自分で自分を突っ込むという可愛げまで表現されているんですね。本当にさすがこのバランス感覚、ずっとね第一線で大人気の作家さんを長年されている方は違いますね。で先生はですね、毎年毎年手帳をね買って、よし今年こそはと新年の抱負を書いちゃうタイプの人ならしいんですよね。もうすごく可愛いですよね。で、途中になるとなんでこんなこと書いちゃったんだろうとかね、ちょっとでへってなるぐらいの笑っちゃうそうなんですけれども、それでも毎年また手帳買って今年の抱負みたいなのを書いちゃうと、そんな可愛らしい先生なんですけれども、ここ数年ほどは何も書いてないのであると言ってね、なんでだろうなってことで、コロナでね帰省もできない自粛の日々だったので、内省をねする日々を過ごしていたわけだから、余計にねそういう言葉を書き込んでもいいはずなんだけど、全く白紙でねわけわかんない画像追加とかね、要復帰みたいなわけのわからないさまつな事柄がチャラチャラメモってやるだけなのだみたいなこと言って、でそれをねご本人はね、要するに面倒になったって言うんですよね。すごく素直な方なんだなと。どんどん藤沢先生のことが好きになりますね。でもねこれだけじゃ終わらないんです。ただ 書かないがゆえに思い続けるということもあるということで先生おっしゃるんですよね。心の底で静かに自分を動かすものを感じ、時にその面が波だったり泣いたりして言葉以前の無意識の景色を覗くことがある。もうそれで十分ではないか。いやーもうなんかね、まあ、みんな思い当たることありますよね。手帳買って、意気込んで書いてみたらいいものの、2週間ぐらい経つともう全くそのこと忘れちゃってね、メモみたいなことを手帳に書いちゃう。で、懲りずにまた来年同じことをしちゃうみたいな。でも先生はね、もうそれで十分ではないかと言ってのけるわけです。で、抱負だとか目標とかあれもこれももっともっとっていうのは若い頃ならありだろうし、でも自分はね、削っていく年代に入ってきたのかなとも思う。そして何かやろうとするときには無心の位にて我が心も、我にも隠すという世阿弥くらいの思いが寛容かなんてね、いうわけですよね。いやー素晴らしい。もうなんかこのエッセイを読めただけでね、このベストエッセイ買った以上の価値があるななんて思いましたね。素晴らしい文章、本当に正座してね読んじゃうぐらいの、茶化してないです、全然茶化してないんです、本当にそう思うぐらいの、素晴らしいエッセイだったなと、シャキッとなるだけじゃなくてね、可愛げもあるというそのバランス感覚に、もう脱帽というかですね、恐れ入りましたという藤沢秀さんのエッセイでした。そして、この、編纂委員でもある堀江俊之さんのエッセイですね、タイトルは嘘でもいいからということで、書き出しはですね、この2年ほどの空白と11年前の空白を二重露出のように重ねてしまうことがあるということで、この2年ほどの空白っていうのは、まあ、コロナのことでしょうね。で、11年前の空白っていうのはおそらく東日本大震災のことなんだろうなと思うんですよね。そしてその人々はその天災と人災が連鎖した後、それが理論的にまた状況的に最良の判断かどうかっていうのを確認するより前に、倫理的な判断を優先させて町の火を落としたということで、まあ、冷静に、コロナの蔓延を防ぐための行動として、自粛というものが論理的に最適の最良の判断なのかっていうのを判断するより前に、倫理的な判断を優先させて自粛したということを、まあ、おっしゃってるんですよね。で、まあ、お店の看板とかもね、どんどん消えていって、そして東日本大震災の時もそうでしたよね。まあ、電力の消費っていうのを抑えるために、まあ、照明を落とすということをやったというのも言われてみれば、そんな記憶もあるなと思うところです。で、明るさっていうのは活動の印であって、暗ければその活動を閉じているという、まあ、そんな感覚は確かにある。で、それでも暗さへの、もしくは過度にならない明るさへの神話っていうのは自分の中にぶれない軸としてあると堀江さんはおっしゃるわけですよね。で、そのもう世界は元に戻らないんじゃないかなって語ってる人が少なからずいた中で、それでも時が過ぎれば何事もなかったかのように時計の針を、そのことが起きる以前の時間に合わせる、まあ、そんな場面にも何度も出くわしたと、なかったかのように また時計のね針を進ませるみたいなこともあって、そういう場面に出くわすたびに、何だったんだろうという思いになってしまうと、堀江さんの文章っていうのはね結構難解ですね。だから何回か読まないと何を言ってるのかわからなかったりしました。でもですね、10代の頃、日曜日の夜にテレビで映画の解説をしていた人の、私はまだかつて嫌いな人に会ったことがないという本を手に取って、大変な宣言であると感じたことがあるという話を最後されるわけです。わけ隔てなく人と会って自分に好意を寄せていなかった人もその魅力で籠絡してしまうのか、もしくは自分のところには好意を持ってくれている人しか近づいてこないと、感じているのか、そんなことに思いを馳せながら、会いたい人を選ぶなどという発想とは全く無縁で生きていた自分自身がこんなことを考えてしまっているのは、コロナという未知のウイルスのせいだとか、負の現状復帰をそしらぬ顔で提示する、なかったことにする狭い世間のせいでもなく、単に自分が人として堕落したからに過ぎないんだろうというふうに今反省をされるわけですよね。新たな厄災だとか新たな混乱に見舞われる前に、私はまだかつて嫌いな人に会ったことがないと嘘でもいいから言える強さを身につけておきたい、ぶれない強さを持っていたいということを、宣言されるわけですね。なんかすごい思考回路の方だなと思ったんですよね。その明るさ暗さというものが活動の、証であって、ただ明るければいいってもんでもなくて、この暗さっていうものにどこか落ち着いている、安堵の念っていうものも感じていた、それでも全く暗いっていうことじゃなくて、ある程度の明るさというものは求めている自分がいて、ただそれは明るい暗いっていうのはもう例えであって、11年前も今も私たちに求めていたのは、平時の暮らしに戻りたいとか、現状復帰したいって言った時に、その本質は何だったのかっていうのを見つめ直すことだったのではないかみたいなことに、問いを投げかけるわけですよね。もうここまでがすごい思考回路ですよね。こんなことを考えて書くまでの間に何分ぐらいで書けるんだろうなと、そんなことに感心してしまいましたね。で、自由に人と会うことができない状況の中で、そんなに人と会わなくても大丈夫な自分でも、ただ話がしたいとか顔を見て生の声を聞いて、言葉を交わしたいって思うようになったんだけど、その、平時に戻るという世の中の揺り戻しが、自分にとって人に会うということが、どういう意味を持っていたのかという根本的な問い直しを迫ったことでもあったと、そんなことを思われるわけです。すごい脳みそだなと思いましたね。ただただ、すごいなと感服いたしましたというエッセイでした。堀江敏行さん の書かれた本はね、もっと読みたいなと思いましたね。ちょっと脳みそついていけないんじゃないかなと思うんですけれども、だからこそチャレンジしたいななんて思いました。ということで、堀江敏行さんの嘘でもいいからというエッセイでした。そして、本当に大変長らくお待たせいたしました、私が選んだザ・ベストエッセイ23の中の私的ベストエッセイはですね、三浦紫音さんの親父ギャグの道理というエッセイでした。すごいですね。 今日藤沢修先生と堀江敏行先生のすごくこう大真面目なエッセイを紹介しておいて、最後親父ギャグの道理というエッセイがベストオブベストでしたって言っちゃうっていうこのエッセイはですね、本当に笑いました。こういう面白い場面に出会えるっていう、この三浦しおんさんのね、なんか出会う出会いのスキルみたいなもんすごいし、それをね言葉にしちゃうっていうね、天性というかね、天才なのかななんて思いましたね。どんな話かというと、タイトル親父ギャグの通りですからね、近所の店で夕飯を食べていたら4人連れのおじさんグループの会話が耳に入ってきた、まず先に入っていたおじさんグループのところに遅れてもう一人のおじさんが到着して、で、座っていたテーブルは満席だったので隣のテーブルを引き寄せ始めたんですって。待ってたよっつってテーブルくっつけようって言ったら、遅れてやってきたおじさんは、いいんだいいんだぴったりくっつけなくてとか言って、一つ離れたテーブルの席に座ったんですよ。で、三浦しおんさんはコロナ対策かなって思ったそうなんですよね。で、もともといた仲間のおじさんも、なんで寂しいじゃねえかとか軽減そうに言うわけですよ。そしたらですね、この後から来たおじさんがテーブルをくっつけない理由を述べたそうなんです。それはですね、分かる人いますかその理由はですね、このおじさん曰く、ほらおしっこにちょくちょく行かなきゃなんねえから通路空いてた方がいいだろう、執行猶予だって言ったらしいんですよ本当にもう、下ネタの親父ギャグでね、最悪なんですけど、うまいこと言うなと思いました ね。もう一回言うと、ほらおしっこにちょくちょく行かなきゃなんねえから通路空いてた方がいいだろう、執行猶予だっていうで、周りのおじさんもうまいこと言うね、道理だ道理だって言って、感心して納得する仲間のおじさんたち、この三浦しおんさんも、執行猶予、おじさんマジでうまいこと言うと不覚にも吹き出してしまったし、この三浦しおんさんもね、還暦にはまだ間があるとはいえ、最近頻尿になってきた身なので、道理だ道理だだと、自分もうなずくしかなかったとで、本物の親父ギャグのきらめきに静かにシャップを脱いだという。で、そこからですね、人はなぜ親父ギャグを言ってしまうのかということを分析されているんですよ。で、それは30歳ぐらいの時からずっと考えてきたっていう、本当か嘘か分かんない話を持ち出されるんですね。で、その理由っていうのはもう2つだろうと。1つは、年齢が上がるにつれ蓄積される誤謬が増えてしまうので、同音異義語を次々に思い浮かびやすくなる。さっきの例で言うと、執行と執行っていうね。で、2つ目の理由は、年齢が上がるにつれ喉の筋力が弱まってしまう。そのため、若者ならば同音異義語を連想したとしても、これ言ったら惹かれるなと思ってこうぐっと思いとどまれるんだけど、中年以降になると飲み下すことができず、そのままこう口に出してしまう。辛すぎる原因だということでねでも三浦しおんさんもね、今後は私も開き直って、友人とねご飯を食べるときはね、フォーメーション執行猶予と宣言して、テーブルをくっつけない形でご飯食べようと思ったということでね、いやー面白いですね。でですね、おじさんたちにとって親父ギャグは、受けとか引かれるかもとかをうんぬんするものではなくて、もはやもう挨拶だとか投球練習に等しい日常に組み込まれたルーティンであり、それを通して互いの体調や気分を推し量る体温計みたいなもんなんだなと思ったということで、 私もおじさんたちを見習って還暦になっても友達とアホなこと言い合えるように風通しのいい間柄を保ち今から肩をほぐしておこうと思ったのだということですね。まあ、途中ねその投球練習だとか肩をほぐしておこうと思ったって書いてありますけど、私が説明をはしょったところに、まあその、この親父ギャグの応酬をですね、投球練習をするピッチャーと、キャッチャーのミットでねこう難なく球を受け止めて、そういうキャッチボールの例えがあってですね、でまたこうやって野球で例えるという昭和感出してしまったということで自分で突っ込んでたりするんですけどね。いや本当になんていうかこう天性の明るさというかですね、これだけこう笑えるエッセイっていうのはなかなかないんじゃないかなと思って、特にこのベストエッセイはですね、去年アントニオ猪木さんが亡くなった年でも あったので、アントニオ猪木さんの、ね、死を悼むお話だったりとか、あとは西村健太さんですよねが亡くなられた、そういったことだったり、まあ、コロナとか、まあ、そういうちょっと少し悲しいお話、人間の精神に関わるようなエッセイを書かれる人が多い中で、三浦紫音さんはですね、のびのびと、下ネタの親父ギャグを題材にしてエッセイを書かれて、それが見事このベストエッセイにも掲載されているというね、その伸びやかさに、私はこのベストエッセイの中の、ベストオブベストとして自分の中でナンバーワンだということで選んでしまいました。ということで長々と話してきましたが、私的ザ・ベストエッセイ2023のベストは三浦紫音さんのエッセイ親父ギャグの通りでした。きっとね皆さんもこのベストエッセイ読んでいただければ自分の好きなエッセイストや、面白いなと思うエッセイにいくつも出会えると思います。ぜひ手に取って読んでみてほしいなと思いました。そしてラストの回もね長く話してしまいましたがどうか私の熱量のなせる技ということでご容赦いただけたらなと思います。ということで今日はザ・ベストエッセイ2023後編最終回ということでお話ししてみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。